い人生上昇軸、足立でございます。
同じくアンジュです。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。桜、咲くということで、
はい、
先日ですかね、面白かった、あの寒かった日がありましてね、関東は雪降って、
はいはい、みぞれって言ってましたね。
桜と雪が一緒に、でみぞれというかね、あの桜の上に、あの花の上にこう雪がかぶったような状態でね、
へ
え、もう冬が終わったら桜が咲くんちゃうかという感じやけども、今回同時にそれが見れたというね、僕もびっくりしました、あの映像って。
へえ、
初めて見たと思って、
うんうん、
でやっぱりカメラマン撮影、写真家の人みんなすごいすごいって集まって撮ってましたけどね。
そうですよね、
他に撮れるもんちゃうわ。
本当だ。
まあ桜咲くということで、
はい、
お話聞きましたら娘さんのご就職が決まり、
はい、
この春、
はい、
元気に新入、初々しいね、
ね
え、1年生、なんか似合うね、桜が似合うというか、
そうそうそう、
結局じゃあ行ってきますみたいなね、
ちょうど合格行ってきますっていう日に桜見に行きましたから
ね、よかった。4月ね、いい感じで、
はい、
はい、もうね、本当今日もその話するかもしれませんけども、
はい、
力抜いてね、新入社員の皆様方、
はい、
本当今からいろいろありますからね。
そうですね、
もうほっといてもいろんなこと起こってくるんで、もうちょっとリラックスしてね、
はい、
うまくいかなくても当たり前なんで、あの、あんまり気合い入れすぎると5月病とかいいじゃないですか。
そうそう、
だから今の、ね、ゆるゆるでね、やっていただきたいなと思うんですけども、
はい、
そんな皆様にちょっと一つ使えるかなっていう情報があるんですけど、
はい、
サイエンスというね、科学誌が、世界的なね、
はい、
科学雑誌があるんですけども、これに載った論文でね、
はいはい、
過去をリセットするということを、まあ日本的にはですね、
はい、
よくほら足を洗うっていうじゃないですか。
ああ、言いますね。
いや俺足洗ったんだよねとかね、言うんですけども、実は科学的にこの手を洗うと、過去をリセットできる、傾向があるという、
傾向がある、
でそういう実験があって、はい、それが証明されたので論文が載ってたんですけど、石鹸で手を洗うんですって。
へー。
で、そして手を洗い終わった時にその前に起こったことを割とスパッと切れてるらしい。ずるずる引きずってないっつって。
そうですか。
で実験、手を洗うチームと手を洗わないチームで実験やったところ、
はい、
明らかに手を洗わないチームが過去をずるずる引きずってたらしいんですよ。そういう実験があってね。
どの程度の過去ですか？
まあ、あの難しく言っちゃうとちょっと長い話になっちゃうんだけども、実験の内容があってね、過去が、その実験に行われた過去ですよ。
あー、なるほどね。
その30分前とか、そこで、その情報を持ったまま今いるか、パッと消えてリセットしてまた新しい今にいるかっていう実験やね。
30分前の過去ならね、結構切れそうですけど、そうですか。
そうそうそう、トラウマが消えたりするんじゃないですよ、
じゃなくてね、
だからイライラするなと思ったら、
ああ、そういうこと、そういうこと、
もうあの課長ふざけんなとかね、あのおっさんみたいなことがあるたんやったら、帰ったらすぐ石鹸で手洗ってくださいと。
へ
ー、それだけで、ちょっと落ち着くらしいですからね。
そうですか。
関連ジョーカーを知ってる方はですね、もちろんジョーカー枠やっていただいていいんですけども、
トイレでよく飛ばしてましたけどね、
トイレ行った時に手を洗ってからやれば、なおのこといいわけですよ。
そういうことですか。
手に手洗って、きちっと拭いてね、
ね、知らないで、まあ、手洗ってましたけど、そのつもりで洗えばよりいいかもしれないですね。
そうそう、だから私はね、全然そのつもりいらないんだって。
あ、そうですか。
実験あった時にも全然あのお知らせしないで実験するんで、 識で結構なので、
じゃあ無意識に洗ってても切れてたってことなんですね。
そういうことですよ、うんうんうん、だから、足を洗うという形で、まあ石鹸で手を洗って帰ったらすぐ手を洗うと今起こったことスパッと切れるとね、
うん、すごい。
した会社でイライラした人はちょっとトイレ行って手を洗うと、
うん、なんかこう科学的に立証されたっていうのが好きなんですよ、私個人的に
ね、
うん。
あとはね、これはまあネタですから、
はい、
実際に普段やってみてね、
うん、
お前洗うと洗えんと全然ちゃうわと、
うんうんうん、
いうのをまた確かめていただいたらね、
はい、
面白いんじゃないかな、
はい、
思います。はい、ということで、今週もいよいよあさってから、
うん、
大阪セミナー始まります。皆さんとお会いできるのを心より、
はい、
にしております。なぜなんと私雨男と言われながら、なんか12日は晴れる、
うん、ああそうですか、う
ん、寒い寒い毎日がなんか20度ぐらいあると、う
ん、あら暖かくなるんですね、
予報ですけどね、
うん、アロハシャツ男なので、
これはアロハ着れるかなと今どうしようかなと悩んだんですよ。
ウクレレアロハ男で、
いや初めてアロハ着れる日が来るのかと思ったんですけど、
ね、
なんとか着れそうなので、
うんうんうん、
参上いたします。
楽しみ楽しみ、はい、はい、
で本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は陽平さんからいただいたご質問です。お願いします。
はい、45歳男性です。私は一人っ子で両親と同居をしています。悩みはまだ一度も結婚していないことです。孫の顔を見せられないのが心苦しく、いつも責められているような気がしています。どうすればいいでしょうか。
はい、ありがとうございます。本日はまずですね、ちょっと本質的なお話から入っていきたいと思うんですけども、
はい、
実はですね何にもない、
うん、
宇宙には中心がない、
はい、
よく言います基準がない、
うん、はい、
正しいものなんて何にもない、
うん、
善もなければ悪もないっていうね、まあこれが真理だよってもう来るなんか繰り返しね、
はい、
お伝えしておりましてですね、
うん、はい、
誰が何と言おうが、たとえ60億人が違うといえど、
うん、
これは1ミリも動きませんと、
うんうん、
いうことなんでございまして、
はい、
何にもないところに人間業界があるんですよ、
うん、
ね、何もないところに人間業界がある、
はい、
大草原の端っこにね、
うん、
小さな小屋がポツンと立ってるようなもんなんですね。
うん、
その小屋の入り口に人間業界と
入
った表札がかけてあって、
うんうんうん、はい、
その小屋に我々が住んでいると、
うんうんうんうん、
そんな感じなんですねイメージ。
あー、なるほどね、
うん、でもねこの、中にねずる賢いやつが数名いましてですね、
はい、
その小屋を建てた連中なんですけども、
うん、
もしねこの小屋の中で生活したければ、
うん、
この小屋のルールに従いましょう。
うん、
うん、ルールに従う限り、
はい、
皆さんは全く自由です。
うんうん、
あなたの自由もちゃんとルールで守られていますっていうね、
うん、はい、
彼らが言うわけですよ、
うん、
一見するとね、
はい、
特に問題ないじゃないかと、
うんうん、
ルールで守ってくれるのかよと、
うん
うん、じゃあルール従おうかなみたいなね、
うん、
うん、いいじゃんっていうね、
うん、
そんな感じなんですけども、
はい、
このね、実はルールを守るということは、
うん、
支配されるっていうことなんですよ。
うん、
これね皆さんね、
はい、
私も以前そうだったけども、ちょっとここを理解できていない人が多い、
うん、
僕もできてなかったですよ、
うんうん、
ルールを守るっていうことは実は同時に支配されるということなんだと、
うん
うん、いうことなんですね、
はい、
だからそもそも支配の中に自由なんてあるはずがない、
うん、あ、そうか、自由ね、
これまんまと騙されちゃってる、
うん、ね、
しかもルールを守らないと罰があるんで、
うん、
これも怖いですしね、
はい、
我々はそういう小屋の中に生まれてきちゃったわけで、
うん、
気がついた時には、
うん、
この人間業界の常識というルールに、
はい、
どっぷりと使っている、
うん、
気がついた時にはね、
うんうん、
アンジュさん中学生の時ありましたでしょ。
ありましたセーラー服着て。
セーラー服着てましたか。
はい、
理解数行ったことありますか。
あります、
ね、みんな嫌がるんだよね、
うん、
はい、感じがして、ね、
骸骨がね。
そうそう、骸骨はいるし、
うん、
もう一つあるのがホルマリン漬けの、
あ、カエルのなんか入ったのとか、
昆虫とかさ、うん、とかカエルとかさ、
うんうん、
ホルマリン漬けにされている、
うん、
標本があるんですけども、
はい、
人間業界の業界人っていうのね、
うん、
まさにあんな感じ、気がついたらすでにホルマリン漬け本人が気がついたらそうだから、もう自覚がないんですよ、
うんうんうん、
それが当たり前から、
うん、
ほら、あのグッテングッテンに酔ったやつ、
うん、
酔っ払いにお前ちょっと飲みすぎやぞって言うたら、
うん、
大体怒るんですよ、
うん、
俺は酔っ払ってないぞって、
うん、言うよね。
ってね、俺も何回そ、うん、
上手だもん、
そんな感じだったけども、
うん、
酔っているのがわからない、
うんうん、
ということ自体が、
うん、
酔っ払っている証明なんですよ。
そうか、そうだよね、酔ってないわ、
本人酔ってるから、
うん、
酔っ払ってるということがわからない、ね、
酔ってないわとかね、
そんな感じだから、
わかるわかる、うん、
だからほとんどの人間が物心ついた時から、
うん、
善悪っていう名の酒をもう飲まされ続けているので、
はい、
自分が酔っ払ってることなんてわからないんですよ、
う
ん
う
ん、
それと一緒ですね。
だからね、もう人間なんてね、ほとんどこの人間業界にいないんですね、
うん、
シラフの人間はいない。
あ、いない、うんうん、
うん、そうそう。でね、僕たちはこのやっぱりこの小学校中学校高校と進んでいくわけなんですけども、
はい、
一体ね、
うん、
因数分解とかね、
うん、
化学記号だとかさ、
うん、
もうわけのわからないことをもうなんか教えられるじゃないですか、社会に出たらほとんど役に立たない、
うん、
ほとんどそうです、ほとんど半分以上そうですよ、
ねえ、できなくても生きてられますね、
全く関係ないしね
、うん、
スカッと忘れるしね、
スカッと忘れてますよ、
何だったあの時間と、
うん、覚えんかったしね、
うん、そやね、だってこんな勉強していったら何になるんだろうってね、
うん、
疑問に感じた人もですね、
うん、
結構多かったんじゃないかなと、
うんうん、
思うんですけども、ほとんど役に立たないことばっかり詰め込んでいくにはですね、
はい、
ある目的がある、
うん、
実は、
はい、
それはですね、自分で、
はい、
自分で考えて答えを出す能力を奪っていくためなんですよ、
うんうん、そうなんだ。
確かに教科書にはそう書いてあるけども、
うん、
もしかしたらこれちゃうんちゃうかとかね、
うんうん、
大人はそう言うけども、
うん、
本当にそれは正しいのかとかね、
はい、
そもそも国ってなんだろう、
うん、
国っているのとかね、
うん
うん、一体俺何のために生きてんねやろとか、
うん、
もうね、そういう考えはですね、
はい、
支配する側にとっては、
うん、ダメだね、
脅威の種なんですよ、
うんうん、
もう人間業界のこの枠にはまらない人間っていうのは、
うん、
知らないんです。
うーん、極
力排除、
うんうんうん、
小学校の時に校庭にみんなに集まってですよ、気をつけ、
うん、
前に習えってやりませんでした。
やりました、やりました。
あれが日本教育の象徴なんですよ。
へ
え、個性を伸ばすんじゃなくて、
うん、
そぎ落としていく、
うんうんうん、
教育の最も大きな目的なんですね。
そうだったんだ。
ですよね、
うん、
今ではこんなことを言えておりますが、
うん、
つい10年前までは、
はい、
天狗伝に酔っ払っていましたから全くそんなことわからない、
うん、
全く持たない、
うんうん、
今世の中こうやって透けて見えるのは、
はい、
40年以上、
うん、
生まれてきたこの人間業界のルールをですよ、
はい、
一つ一つね、
うん、
これでも
かあ
って、
うん、
続けてきたんですね、
はい、
うん、でスポーってこの観念の雲を抜けてみると、
うん、
カッとした青空が広がっていた、
はい、
まあ、何もなかったんですね、
うん、
全て後付けで支配するためにルールっていうものがあるんだと、
はい、
時に分かった。
うーん、
菊池じゃないですよ、
うんうんうん、
とか間違いじゃなくてそういう風景が見えたんです、はい、
うーん、
はっきりしたということですね、
はい、
あ、ようやく長年の酔いが覚めた、
うん、
あー、よー、長い間酔っ払ってたなと、
うん、
というような感じになったんですけども、
はい、
先日ね、ある方に、うん、良いも悪いもないんだったら、
はい、
関連浄化やらなくてもいいじゃないですか、
うん、
って言われたんですよ。
はい、
うん、全くその通り
ね、
うん、だから本人良ければ全てよし、
うん、
やらなくていいんですね。
はい、
でもですね、
うん、
この善悪の酒にこの酔っ払ったまま生きるということはですよ、
はい、
ある意味この違和感の中で生き続けるってことなんですね。
そう、自分は騙せないですもんね。
なんか、うん、なんか違和感あるんですよ。
そうそうそうだと思います。
うん、僕も長年もやもやもやもやなんだろうなんだろうと、
そうそうそう、
でね、酔いが覚めて分かったのは、
うん、
違和感っていうのはね、
はい、
個人の感覚と、
うん、
ね、一人一人の個人の感覚とですね、
はい、
人間業界の常識とのギャップだったんですね。
うーん、そっかそっか。そ
で、なんだかおかしいなっていう感覚、
うん、
ね、あるよね。
ありますね。
ああこれはいいなっていう感覚、
はい、
ね、理屈を超えたとこから生まれてくる感覚ですよね、
うん、
それに従って生きる、
はい、
これがね一番自然で楽な生き方なんですよね。
うん、
ね、まさにその感覚っていうのは個人そのものであって、
うん、
人間業界の常識とは全く関係性がないんですよ、
はい、
本来ね、
うん、
そこにストレスが生まれてくる、
うん、
だから感性っていうのは個人に与えられたプログラムですから、
はいはい、
本日陽平さんですけども、
はい、
結構結婚、悩まれての結婚ということで、
うん、
あのね、結婚にぴったり合う感性もあるけども、
はい、
もう全く合わない感性もあるんですね。
あるある、
ね、ですから、うん、そもそも結婚ってなんでや、なんなと、
うん、
よく考えていけばですよ、
うん、
政府が決めた制度、
うんうん、
人間が決めた制度、
そうですね、
ね、一度結婚してしまうと、
うん、
大変です、
ね、
今も揉めに揉めている人たちがいっぱいいます、
うん、
ね、あの勢いでハンコついて、
うん、
じゃあやめようって言った時に全くうまいこといかないわけですよ、
うん、
うまいこといく夫婦もいるけど、
そうそう、
でしょ、揉めてるじゃないですか、
うん
うん、ですから、そういう制度がもう窮屈だとたまんないっていう人はやらなくても全く問題がないじゃないですか、
うん、いや、ま、本当だ、
で周りから何言われてもですよ、
うん、
いやそうですね、なんか適当にね受け流すじゃないですか、う
ん、ね、合わないプログラムもあるってことだもんね。
そもそも結婚なんていう制度はね、
うん、
免許制にしてほしい、
うんうん、
2年更新
年越
し、うん、だからお互いが、あ、結婚しようと思ってハンコついて市役所に出すんでしょ、
うん、
でこう免許制にしてほしいわけですよ、
うん、
2年後にお互いが同じ気持ちかどうか、
うん、
だったら免許発行、
そうか、更新するかどうかね、
結婚免許制にすればいいんですよ、
うん、
あなたら夫婦を結婚してる夫婦として認めますというのはどうですか、
うんうんうん、
2人がそういうふうに望んでるんですから、
うん
うん、その証明したら認めますっていう免許制にするんですよ、
うん、
ないです、
うん
ね、だからそれじゃ困るわけですよ、通側がね、僕も離婚されたら、
うん、離婚だらけになるかもね。
そうだって、どんどんどんどん国民のその国益を上げるためにですよ、
うん、
人口を増やさなきゃいけないのに、
うん、
結婚してもらわなきゃ困るわけです
よ。そうか、
うん、そういうね、裏の裏があるんですわ、
うん、
うん、せやからね、もう、うん、陽平さん、
はい、
全く問題ないです。
問題ないです。
うん、孫の顔が見せないので、なんだか親から責められてるような気がするっていうことですけども、
うん、
自分を責めてるのは陽平さん自身ですよ。
そうです、う
ん、ね、だからもし本当に結婚したいって心から感じてるんであればですよ、
うん、
結婚相談所行くでしょ
う、うん、45
まで何もしないっておかしいじゃないですか、
うん、
うん、じゃあ相手がなきゃ結婚できない、結婚したいと思うんであれば、
うんうんうん、
どこの昔僕は、結婚相談所行ってお見合いして結婚してると思いますよ、
うん、
別にパーティーでもいいじゃないですか、
うん、
夜な夜なクラブに行くでもいいじゃないですか、
うん、
その出会いを求めますよね、
うん、
結婚していないってことは、
はい、
第6、
うん、
言いますけども、結婚するよりも、
はい、
あのライフスタイルを選んできたってことなんですよ。
そうですね、
ですよね、
うんうん、
だけどじゃあいいなと思ってやってきてるわけやから、
うんうんうん、
だから堂々としてればいい、
はい、
気になるようでしたら親にね、
うん、
実は全くそんな気ないねんと、
うん、
顔見せられんごめんなって言
う
てね、
うんうんうん、
まあ言っとけばいいですよね、
うん
うん、案外気にしてないもんですよ。
そうかもしれんよね。
どうやったらもう気にしてないわ、
うん
う
ん、
うちの妹の話また怒られるかもしれない
聞いとる
私の妹さんいらっしゃいましてですね、
ええ、
で一つ下なんですけど、
うん、
結婚されておりません。
30
ぐらいまで親がすごかったです、
はい、
もう早くハンター、うん、そろそろよとか40ぐらいまでうるさかったです、
うんうん、
皆さんもそこでピタッと終わった親のそういう
そうかそうか
言葉が全く出なくなったある日
そうですかそういう風なんだ ね
そんなにね、親がそんなこと思ってるわけじゃないですよあるところで諦めモードに入ってね、時間かけても諦めつつあると思いますよ、ね、気になるんやったら自分から、一言言っておけばいいんじゃないかなと
そうそうそう
次第なんですけども、また先日ある方の日記にですね
はい
本当は楽がしたいんですと、できることなら働きたくないんですと、書いてあったんですけども、
はい、
そうですよね、
うん、
僕はそうですよ、
楽
したいですよ、
したいしたい
南国の、なんかコンドミニアムでも買ってですよ、プラプラしたいですよ
プラプラ、
もう本心言いますと、6日休んで1日働きたいな俺はそんな感じなんか労働したいって感じかな、そのお役に立ちますでみたいな、違います、そんな本当に本当に働きたいのかな、そういう人もいるかもしれないけど、僕は、本当は楽をしたいできることは働きたくないっていうこの方は同感です、じゃあそうしましょう、できるだけ働かなくていいようにしましょう、できるだけ楽にいきましょう、じゃあ具体的にどうするのかを考えましょう、これ楽したいじゃダメですよ、考える、で実行に移すと、例えば、じゃあ物価10分の1の、国を探して、飛び出しましょう、そのためには日本で1年頑張って働きましょう、で、9年か10年、海外で暮らせる、じゃあ3年働きましょう30年暮らせる、でもうもう考えてやりましょうよ、そうしましょうよ、
そうしましょう、
もうね頭でね、こうしたいこうしたいっていうだから
そうそうそう
やってても仕方がない
ね、実行に移す、
でこんなこと言ったらデモとかだってとかね、やらない理由を考える人が多いんですけども、本当の本当にそうしたいんであれば、
はい、
もうね動き出すはずなんですよ、動かないでが言ってるぐらいやったら46で動かないマシなんですよ、
そうそうそうだと思います、
だからはっきりしましょう、動かないのか動くのか、動く考える修正する、動く考える修正する、ね、考える納得する、動くじゃないですよ、
考える納得する動く
無理です、
動けんよねそんなんね、
でも全く関係がないです、動いてみなきゃ分かんないですから、動くから行って修正するんですね、修正し動く、考え修正し動くと、これやっていけばいいんですけども、ですからねもうね、親が何と言おうと常識がどうであろうと、もう関係ないと、
足立さんは考える前に動くタイプですか、
めちゃくちゃそれですよね、
めちゃくちゃそれですか、
座り方失敗でしょ、もう三日坊主までいかないけど三日坊近いんじゃないですか、
私も結構そうですね、興味いっぱいあるんでいろいろしますけどね、
やっぱりそれをやって分かることであって、
そうそう、
それを繰り返していったら2割があるじゃないですか、ずっと続く2割が、それが人生の楽しみなんですよね、だからね、本当に心からやりたいなと感じてやりだしたことって、結果じゃないんですよね、
そうそう、
結果主義じゃなくて、感覚的に生きているという、それ自体が実に楽しいんですよ、
そうそうなるといいですよね、
だから自分の感性が喜ぶことをやっている時って幸せじゃないですか、
そう本当に、
もう理屈じゃないですもんね、感性が喜んでるなっていうこう幸せなね、それが一番いいわけであって、
はい、
逆に感性を抑圧して、人間業界のこのルールに、脅迫されてね、
はい、
されている時って、
め
ちゃくちゃしんどいんですよ、
しんどい
ね本当にね、
すぐ無理だったもん私、
そうだからね、感覚的に生きる、これおすすめなんですけども、まずそのためにはですね、はい、先ほど言いました酔いを覚ます、
はい
ね、じゃないと その生まれてきた思いが、この刷り込まれたこの観念から生まれてきたものなのか、
そうだわ、
自分の個人の個性の感、自分だけのその 感性から生まれてきたものなのかっていうのが
感性の爆発なのか
わからないんですよ。
わからない ね、刷り込みなのかどうなのか
全くわからないんですよ、うん、だから先ほど言いましたように丁寧に刷り込まれた観念ね、はい、善悪の観念を、一つずつ丁寧にね、
はい、
手放していくことによってだんだん酔いが覚めてきます。
そんな感じですよね。
だんだん酔いが覚めてくるって感じ、
目が覚めるというか本当眠ってたなっていうのがやっていけばわかる。そ
うそう、うん、だからね、酔いが覚めた時にパーンとね、現れますんでね。そうなると、人間業界に戻ってきても、
はい、
人間業界という小さな小屋に戻ってきた時も、今度はね、自分の感性が人生の主役になってます。
はい、
一回抜けてしまえばね、だから観念の雲を抜けて何もないこの空にドーンと突き抜けるっていうことがまず先なんですよ。そうすればね、勝手にね、感性っていうのは表に前面に出てきますから、
はい、
そうなった時にね、自然にリラックスしてナチュラルな自分、ナチュラルな、楽なね、肩の力抜いた人生が楽しめると思います。
はい、
今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。